これ1回目
次本番にしましょうか。
先生も
早くから見て
森林施業プランナーの鶴は行く、困っている山自慢を救いたいと叫んでいるラジオ番組です。805丹波イエイ高町農村婦人の家味噌作りイエイ。
皆さんこんにちは、森林施業プランナーの鶴です。今日のタイトルとサブタイトルのコールは、高町中区中安田にあります農村婦人の家に西脇市から味噌作りに来られた宮崎さん一家と親戚の方に3月の5日の日曜日にいただきました。農村婦人の家は35年前の昭和57年に建てられ、農産加工や研修会場などに利用されています。昭和57年というと、鶴は西脇市農協に生活指導員として入所して3年目です。この頃は各家庭で作っていた農産加工品を共同施設で作るようになってきて、各所に味噌会館などが建てられ、味噌の塩分や大豆と麹の割合などを学んでいました。どうしてこんな思い出が湧いてきたかっていうと、今日のコールをいただいた宮崎さんは、鶴が農協料理教室の先生をしていた時の生徒さんで、まさか今日の味噌作りでコールをいただく方とは知らなかったんですよ。25年ぶりに会ったので驚きました。
いや、農協に
のお料理を神さんがやってだから、それを習ったから自分のところ落ちたやつを拾ってジュースにして、でなんかこの子なんかずっと一年中もう
風邪ひかない、
この子なんかすっごい好きやもん、
うん、宮崎さんありがとうございました。さて今日のお話は認可遅延団体制度のお話です。この遅延という字は、土地の地とご縁の縁という字の遅延です。認可遅延団体という言葉は行政用語で、地方自治法に定められた手続きをして法人格を持った自治会や町内会などで認可遅延団体になったら、その団体名で登記ができるという制度です。この制度は平成3年にできました。ところで国は国土交通省とか林野庁とか省庁名で登記ができます。兵庫県は兵庫県、丹波市は丹波市で登記ができます。つまり大臣や知事や市長が変わっても登記は触らずに済むんです。ところが村や自治会や町内会などは、認可遅延団体制度がなかった平成2年までは、その団体名で不動産登記ができなかったんですよね。では団体名で登記ができなかった時代はどんな登記をされていたのでしょうか。そしてそれがどんな問題に発展してきたのでしょうか。神戸地方法務局不動産登記部門統括登記官の安藤直人さんに伺いました。お聞きください。
そこの自治会長さんの名前で公民館を登記しているような、
そうですね、代表者の個人名義とか、はい、場合によっては10人いたら10人の共同で、はい、ただ10人なら10人の共有にしましょうと、うん、ひどいところだと100人なら100人で共有しましょうとか、
村の人みんなみたいな、
まあ、そうなるわけですけども、うん、まあ、当然それはそれに応じてまた代表者変わるごとに登記をしていかなきゃいけないわけですね。
そうなんですね、一人一人しないとダメ、
はい、でそれがなかなかされていないというところあると思う、うん、名義人がねすでに亡くなられた場合は、はい、そのまま長期間にわたって登記されずに放置されちゃうと、うん、でその後も複数回にわたって相続が発生して、うん、相続人が膨大な数に増えてしまったり、
そうなんですよ。
であるいは当然その相続人が行方不明とかで所在が確認できないようなケースが発生したりと、はいはい、まあ、こういったことで土地の権利関係が非常に複雑になってしまうような事案が発生していたと、うんうん、
はい、
で中には、まあ、登記簿上の所有者が相続人が個人で自分のその、うん、個人のものだというふうに勘違いをして、うん、まあ、勝手に相続登記自分にした上で、うん、まあ、売ってしまうというような事案も発生していたという、はい、こういう問題点があったと、
うん、
でそこで平成3年の地方自治法の改正によって、
はい、
法律によって、人としての権利義務を認められるようなものを法人っていうんですけども、
はい、
でそれを法人格といって、そういった権利義務の主体となる資格を、うん、まあ、今まで持たなかったわけですね。法律に定めがなかったもので、地方内外自治会などのそういう遅延団体っていうものについては権利能力がないってされたんで登記ができなかったんですよ。その法人格がなかった遅延団体について法人格を認めましょうと、
はい、
で認められたことで、まあ、不動産の所有権の登記名義になることができますよという形の認可遅延団体制度というのがこの平成3年に新しくできたというところになります、はい、
ここで法人格のお話です。まずペットからです。かわいい犬が交通事故で亡くなった時、器物損壊として物として扱われます。これはペット専用の法律がないからです。人間はおぎゃーっと生まれた瞬間に民法がつき、義務を持ち、そして法律で守られて生きていきます。会社は法務局で設立登記をして誕生し、会社法を持っています。これで会社としての義務を持ち、法律で守られて人間と同じような活動ができます。法人格を持ったということです。次は同じ地域に暮らしている人が集まって清掃や祭りなどの活動をしたり、山林や集会所などを共有財産にして活用するという自治会は、行政用語では遅延団体と呼ばれて、その市区町村で認可を受けたら認可遅延団体と言います。認可されるということは、地方自治法の法律がついてきて、これで法人格を持ったということで、会社と同じように団体名で登記ができるようになります。リスナーの皆さん、ここで法務局と市役所を思い浮かべてください。会社の登記情報や不動産の情報は法務局で取りますよね。認可遅延団体は市役所に認可の情報があって、法務局に不動産の情報がありますから、認可遅延団体の情報は市役所、不動産の情報は法務局に取りに行ってください。丹波市は丹波市役所の総務課が認可遅延団体の事務局です。では総務課の余田健太さんのお話をお聞きください。
298のうち209が自治会がもうすでになってる、まああと89、すごいですね。
まあ、どちらかというと市の要望というよりは自治会側のニーズとして、はい、名義に変えたいすごい方が、もう自治会の方が強いよ、
は
い、
あの手続きとしては
まず自治会を認可遅延団体にしたいっていう申請書の方と、
はい、
それにまあ添付するものとしまして、
はい、
自治会の規約と、 自治会の中での総会で、あの認可支援団体になりたいんです、その承認された総会の議事録の写しと、はい、でその自治会内の構成員の方の名簿、会員の方全員の名簿になるんです、はい、それと、今どういう資産を持たれてるかって、どういう資産を持つ予定ですかっていう、こういう資産目録の方をつけていただくのと、はい、それと現在どういった自治会活動をされているかっていう状況が分かる書類、こちらでしたら自治会での総会の議案書とかの中に活動報告書と思いますの で、はい、であとこちらの方は自治会長さんになるんですけれども、私が認可支援団体の代表になることを承認しましたという承諾書と、その時自治会長さんこの方を選出しましたっていう資料記事は、今の自治会の総会の中でも代替されているものですので、はい、この辺りの準備はおそらく問題なく進むと思うんですけれども、
そうですね、
ちょっと一番今までの例で難しかったのがやはりこちらの規約の整備ですね。よくありますのが、今までの自治会でしたら世帯ごとに世帯主の方が一票持たれて、それで総会の中での多数決が取れたと思うんですけど、今回こちらの方が地方自治法の中で構成員の方お一人お一人に一票っていうことですね。
で、まあその家族みたいにみんなにもらわなか
った。そうなんです、お一人お一人が一票持たれてるっていう状態にはなりますので、そこがちょっと今までの自治会の運営とはちょっと変わってくるところにはなります。
丹波市の認可支援団体さん、丹波市役所からのお願いです。お聞きください。
代表者の方とか規約の変更とかがあっても、はい、届け出ずにそのまま置かれていることがあるんです、
はい、
でそうなると何年かしてから新しくこの山林購入して登記したいんだけどもって思われた時に、前の情報しか市役所に一切登録してないので、その情報を持って法務局に行かれた時にこれ古いですねって、そうなるとそこまでに代表者変わられた時の議事録をもう一回過去の資料を探して揃えて市役所に提出して、認可支援団体と登録されている内容を変更しなきゃと次のステップに行けなかったりしますので、規約が変わった時と代表者が変わった時と、まあ、あんまりないんですけど公民館の所在地が変わった時とか、そういった重要なことが変わった時には届け出が必要なんです。
では最後に地元の足立八郎さんの声をお聞きください。
なんでこれをしようと思ったんですか。
要するに誰かがせんと嫌なことをもう不在で次々自治会長に送って行ってったら、もうその時の自治会長が困るわけですわ。
自分の命を超えたところに視点を持っていらっしゃる方には叶いませんよね。認可支援団体にしようと話し合われるのは苦しさや悔しさ、悲しさがあったでしょう。でも決断と同時に深い優しさに変わっていると思います。来週もお楽しみに。つるちゃんでした。